第24章主の方法で導く。
私は人々に正しい原則を教えて自らを治めさせます。
ジョセフ・スミスの生涯から。
カートランドの生徒たちがそこに神殿を建てるために働き始め犠牲を払っていた時期に、ミズーリ州ジャクソン郡の生徒たちは容赦のない迫害に直面していた。ミズーリ州に移ってくる教会員が増えるにつれて、以前からの入植者たちとの間に緊張が高まっていった。ミズーリ州の人々は政治的な支配力を奪われることを恐れ、よく知らない教会の宗教上の信条に不信の念を抱き、生徒たちが仲間内で交易を行う傾向があることに反感を持った。ボートによる迫害は次第に激しくなり、1833年11月、生徒たちは家を放棄せざるを得なくなった。家畜や家財道具のほとんどを残したまま、生徒たちは北に逃れ、主にミズーリ州クレイ郡に行き、そこに当面の酒どころを見出した。カートランドに住んでいた預言者ジョセフ・スミスは、ミズーリ州の生徒たちの苦しみを深く憂慮し、彼らに支援の手を差し伸べることを願っていた。1834年2月、主の指示により、ジョセフはジャクソン郡に行軍する生徒の一団を組織することになった。シオンの陣営と呼ばれるこの一団の目的は、搾取された土地と財産を取り戻すため、教会員を支援することであった。教義と誓約、103章21節から40節参照。陣営は1834年5月6日に正式に組織され、最終的に200人以上が加わった。参加した人々は武装し、軍隊として組織され、900マイル、1450キロ以上を旅した後、6月中旬にジャクソン郡近郊に到着した。陣営の隊員たちは毎日長い距離を歩いた。不十分な食料と質の悪い飲み水しかない状況で、過酷な暑さの中を進むことも多かった。疲労や飢えを経験しつつ、顔を突き合わせながら何週間も旅をしていくうちに、争い合う者や預言者を非難する者が出てきた。このように危険を伴い困難な旅を続ける間、あらゆる問題に見舞われたが、ジョセフ・スミスは日々陣営の隊員たちを導きながら、彼らに数々の重要な指導の原則を教えた。シオンの陣営の隊員を務め、後に第4代大艦長となったウィルフォード・ウッドラフは次のように述べている。それは他のどのような方法によっても決して得ることのできない経験でした。預言者の顔を見、共に1000マイル、1万6000キロを旅し、神の御霊が預言者に働きかけるのを目の当たりにする特権を得ました。さらに、イエス・キリストの啓示がジョセフに与えられて、成就するのを目にするという特権も得ました。ミズーリ州に到着した陣営は、州の役人と交渉を始めたが、平和的な解決の試みは失敗に終わった。武力衝突が避けられないと思われた時、預言者は導きを求めて祈った。そして1834年6月22日、陣営を解散するようにとの啓示を受け、シオンは現時点では贖われないと知らされた。教義と誓約、105章参照。陣営の隊員たちに関して、主は次のように言われた。私は彼らの祈りを聞いた。そして彼らの捧げ物を受け入れる。信仰の試練として彼らがここまで連れてこられることは私にとって必要であった。教義と誓約、105章19節。政治上の目的は達成されなかったが、シオンの陣営は霊的な面において後々まで影響を及ぼす成果を上げた。1835年2月、預言者が十二使徒定員会と70人定員会を組織したとき、十二使徒のうちの9人と 70人の全員がシオンの陣営に参加した人々だった。最初の70人の一人であったジョセフ・ヤングによれば、預言者はこれらの兄弟たちに次のように説明した。神は皆さんが戦うことを望んではおられませんでした。地のもろもろの国民に福音の扉を開く12人と、その指示のもとで同じ道を歩む70人を、自分の命を捧げ、アブラハムと同じように大きな犠牲を払ってきた人々の中から選ばなければ、神は王国を組織することがおできにならなかったのです。シオンの陣営は、ブリガム・ヤング、ヒーバー・シー・キンボール、ウィルフォード・ウッドラフ、その他の人々にとって、生徒たちを1839年にミズーリ州からイリノイ州へ、そして後にソルトレーク盆地へと導くための実地訓練となった。預言者と過ごした経験から、兄弟たちは主の方法で導くことを学んでいたのである。
ジョセフ・スミスの教え。指導者は正しい原則を教え、人々が自らを治めるように助ける。
第三代大官庁のジョン・テイラーは次のように報告している。何年か前にノーブーでジョセフ・スミスはある議員から、これほど大勢の人々を治め、このような完全な秩序を保つことができるのはどうしてだ、他の地域ではそのようなことは不可能だと尋ねられました。スミス氏はそれはとても簡単なことだと述べました。議員は尋ねました。どうするのですか。私たちには非常に難しいことです。スミス氏はこう答えました。私は人々に正しい原則を教えて自らを治めさせます。第二代大官庁のブリガム・ヤングは次のように報告している。ジョセフ・スミスは自分や教会員を訪ねてきた立派な人々から頻繁にこのような質問を受けました。どうしてそう苦もなく教会の人々を動かすことができるのですか。人々はあなたの言うことを厳密に実行しているようですが、人々をそれほど容易に収めることができるのはなぜですか。ジョセフは次のように答えました。私は少しも彼らを収めてはいません。主はこの末日に私たちが従うべき諸々の原則を天から明らかにしてこられました。主が悪人の中からご自分の民を集められる時が近づいており、主はご自分の技を義にかなって簡潔に行おうとしておられます。私は主が明らかにしてこられた原則を民に教えており、彼らはそれに従って生活するよう努力し自分を管理しているのです。権力を手にしようとしていると非難された時、ジョセフ・スミスはこう答えている。私が持つ人類の思いを支配する力に関して説明しておきます。それは私が神の御手に使われるものとして人々に明らかにしてきた教義のうちにある真理の力から出ているのであって、私が何かを強制しているのではありません。お尋ねしますが、私がかつて誰かに何かを強制したことがあったでしょうか。私の説いた教義について信じない方が良いと考える人には自由にそうしてもらわなかったでしょうか。敵が教義を攻撃しないのはなぜでしょうか。できないのです。それは真理だからです。私は教義を覆そうとするあらゆる人の企てを受けて立ちます。セントルイスガゼット紙に勤務する兄弟から、私がどのような原則によってそれほど大きな力を得ているのかを知りたいと尋ねられました。それに対して、真理と徳の原則に基づいて力を得ているのであって、それは死後も持ち続けるだろうと答えました。
指導者は必要とする知恵を御霊から得、主から祝福を受けていることを認める。
神の人は神の民を教え導くために知恵と知識と理解力を授からなければなりません。ジョセフ・スミスは イギリスで伝道していた十二使徒定員会の会員とその他の神権指導者宛てにこう書き送っている。私は皆さんが知恵を用いて働いていることを聞き及んでおり、完全に満足しています。主の御霊が皆さんを導いてこられたことを確信しており、全く疑っていません。そしてこのことから皆さんがこれまで謙遜であったこと、さらに自己の栄誉や利益ではなく腹からの救いを願ってきたことがわかります。生徒たちがこのような心構えでいる限り、彼らの勧告は受け入れられ、その努力に対して成功という冠が与えられるでしょう。皆さんはたくさんの非常に重要な事柄について助言を求めてきますが、それぞれの状況について私よりもよく知っているので、十分に判断を下すことができると思います。皆さんの結集した知恵を私は大いに信頼しています。愛する兄弟の皆さん、現在進められている大いなる技と自分とこの技との関係について考えるときに、私が感じる気持ちは皆さんもある程度お分かりだと思います。この技は遠くの地にまで及んでおり、大勢の人々に受け入れられています。私は自分の責任をいくらか理解しており、天よりの支えと高いところからの知恵を必要としています。今では巨大化しているこの民に義の原則を教え、天の御心にかなって彼らを導くためです。それによって彼らが完全になり、主イエス・キリストが大いなる栄光のうちにご自身を表される時に、お会いする準備を整えているようにするためです。私がサタンのあらゆる策略から逃れ、あらゆる困難を乗り越えて義人のために用意されている祝福に預かるようこの民を導くために、皆さんが私のために天の御父に捧げてくれる祈りと、会ったことはありませんが私の愛するイギリスのすべての兄弟姉妹の祈りに頼ってもよいでしょうか。主イエス・キリストの御名により皆さんにお願いします。1833年、預言者と他の教会指導者はオハイオ州トンプソンの会員宛に手紙を書き、サーモン・ジー兄弟が彼らの管理者として任命されたことを伝えた。私たちは皆さんを導き、信心にかなった事柄を教えるために愛するサーモン・ジー兄弟を選任しました。私たちはジー兄弟を大いに信頼しています。皆さんもそれは同じだと思います。そこで私たちは申し上げます。まことに私たちだけでなく主も仰せになります。ジー兄弟を管理者として受け入れ、主が彼をこの職に任じられたのは皆さんの益となるためであることを知り、祈りによって彼を支持してください。ジー兄弟が主を知る知識において知恵と理解力を授かるように絶えず祈ってください。皆さんがジー兄弟を通じて邪悪な霊とあらゆる争いと不和から守られ、豊かな恵みを受け、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの知識において成長するために祈ってください。最後に、兄弟の皆さん、私たちのために祈ってください。私たちが召されている務めを果たすことができ、皆さんが神の奥義を、そのすべてをも受けられるようにするために祈ってください。預言者は話し合いを進めることに関して神権指導者に次の勧告を与えた。それぞれが自分の順番が来たときに、自分の場所で仁義にかなって語り、すべてのことに完全な秩序があるようにしなければなりません。各人が暗闇を広げるのではなく、自分の意見がそのテーマを明確にするものであると確信していなければなりません。主の思いと望みを熱心に研究する人々はそのようにできるでしょう。主の御霊はいつも御霊を受けているすべての人が理解できるように真理を明らかにし、また示してくれます。 十二使徒やその他の証人たちは地の諸々の改宗の前に立ち、神の御霊の力と証明のもとで教えを説いて、人々がその教義に驚き、まごついて、あの人は力強い話、偉大な説教をしたというとき、自分自身に栄光を期すことのないように気をつけなければなりません。謙遜であって、神と子羊に誉れと栄光を期すように注意しなければなりません。彼らのそのように語る力は、聖なる真剣の力と聖霊によるものだからです。おう、人よ、あなたは何者なのですか？塵ではないのですか？あなたは力と祝福をどなたから受けているのですか？神からではないのですか？
主の王国の指導者は自分が仕える人々を愛する。
年齢を重ねるにつれ、皆さんへの愛情が深まっていきます。あらゆる間違ったことをいつでも進んで捨てたいと思っています。この民が徳高い指導者と共にいられるよう願っているからです。私はキリストイエスに関わる事柄を知らせることによって、皆さんの思いに自由をもたらしてきました。私の心にはただ温かい気持ちがあるばかりです。諸教派の聖職者たちは私に対して声を上げ尋ねます。このおしゃべりにこれほど多くの人々が従い、そして離れていかないのはなぜだろうか。お答えしましょう。私に愛の原則があるからです。私が世の人々に与えられるのは善良な心と善良な手だけです。カーセージの監獄に行く数日前、預言者は生徒たちへの愛を次のように述べている。神は皆さんを試みて来られました。皆さんは善良な民であり、私は心から皆さんを愛しています。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はありません。ヨハネ15章13節3章。皆さんは苦難の時に私と一緒に耐えてくれました。私は皆さんを守るために喜んで自分の命を捧げます。
主の王国の指導者は奉仕と模範によって教える。
シオンの陣営の隊員たちはオハイオ州カートランドからミズーリ州へ行軍する間に、ジョセフ・スミスと接してさまざまな指導の原則を学んだ。シオンの陣営に参加したジョージ・A・スミスは次のように回想している。預言者ジョセフは旅の間中ひどく疲れていました。必要物資の調達や陣営の管理に加え、行程の大半を徒歩に頼らざるを得なかったため、足には水ぶくれ、出血、靴ずれが絶えませんでした。それは暑い季節の中を一日に25マイルから40マイル、40キロから65キロ歩いた当然の結果でした。しかし旅の間、ジョセフは決して不平を漏らすこともつぶやくこともありませんでした。一方で陣営のほとんどの人々はつま先の靴ずれや足の水ぶくれ、長い行軍、食料の不足、粗末なパン、味の悪いトウモロコシの片焼きパン、腐ったバター、悪臭を放つ蜂蜜、ウジの湧いたベーコンやチーズなどについてジョセフに不平を言いました。犬に吠えられたことについてさえ彼らはジョセフにつぶやきました。野営地の水質が悪ければ暴動が起きそうな状態でした。シオンの陣営に属しているにもかかわらず、多くの人が祈らず、思慮に欠け、軽率で不注意で愚かで悪魔に従い、それでもなおそのことに気づいていませんでした。ジョセフは私たちに忍耐強く接し、子供に教えるように教えなければなりませんでした。しかし陣営の中には決してつぶやかず、いつでも進んで指導者の望む通りに行動する用意ができている人も大勢いました。以下は1834年5月の預言者の記録からの抜粋である。毎晩就寝前にラッパの音とともに、私たちはそれぞれのテントの中で主の前に頭を垂れ、 祈りと嘆願を持って感謝の捧げ物を捧げました。そして4時ごろ、朝のラッパの音とともに、すべての人が再び主の前にひざまずき、一日の祝福を乞い願うのでした。1834年5月27日、敵は暴力に訴えるという脅しの言葉を絶えず吐いていましたが、私たちは恐れることも、旅を続けるのを躊躇することもありませんでした。神が共におられ、天使たちが前を行ってくれたからです。小さなタイの信仰が揺らぐことはありませんでした。私たちは天使たちが同行してくれていたことを知っています。なぜなら、私たちは天使たちを見たからです。1834年5月29日、私は美味しくて香ばしいパンを受け取りましたが、タイの中に同じ料理担当者から酸っぱくなったパンを受け取った人がいたことを知りました。この不公平な扱いについて、私はゼベディ・コルトリン兄弟を注意しました。兄弟たちに私と同じものを食べてほしかったからです。シオンの陣営の隊員であったジョン・M・チデスターは次のように回想している。インディアナ州を通過していた時、シオンの陣営はひどくぬかるんだ湿地を渡らなければなりませんでした。荷車を通過させるにはロープを結びつけなければならなかったのですが、預言者は誰よりも先に素足になるとロープを手にしました。困難に直面するといつも見られる、いかにもジョセフらしい振る舞いでした。私たちは旅を続け、休息も食事も取らずに25マイル40キロを踏破してワケンダ川に到着しました。やむを得ず船でこの流れを渡ると、対岸に野営地として理想的な場所を見つけました。空腹で疲れ切った隊員たちはこれを見て報われた思いを抱いていました。ところがそこに到着すると、預言者は旅を続けなければならないと感じていることを陣営の人々に告げ、先頭を切って進んで行き、兄弟たちについてくるように促しました。これによって陣営に分裂が生じました。ライマン・ワイトと他の者たちは最初預言者に従うのを拒みましたが、最終的にはついてきました。その後の出来事から、預言者が霊感を受けて約7マイル11キロの距離まで進んでいたことが分かりました。その晩、川を渡った地点から約8マイル13キロ下流で、私たちを襲うためにある一団が組織されていたことを後に知らされたのです。シオンの陣営の行軍中、参加者の中につぶやき不平を言う人々がいた。預言者は関わった者たちを懲らしめ、もし悔い改めなければ災いを受けるだろうと警告した。勧告に耳を傾ける者もいたが、そうしない者もいた。まもなくコレラが発生し、数人の隊員が死亡した。後に十二使徒定員会で働いたオーソン・ハイドは次のように回想している。預言者は隊員たちの幸せについて心配するのをやめたでしょうか。友人たちが懲らしめと観難を受けているときに、彼らから気持ちが離れていったでしょうか。厳しい言葉をかけましたが、そのとき彼らの敵となったでしょうか。いいえ、ジョセフの心は思いやりに満ち、胸は愛と憐れみと優しさで燃えていました。危機に瀕したときに愛を注ぐ真の友の熱意と忠誠をもって、ジョセフは病気の人々や瀕死の人々に仕え、また死者の埋葬を手伝いました。厳しい試練の間、ジョセフのすべての行いは陣営の人々の心に次のような確信を強めていきました。すなわち、自分たちのあらゆる過ちにもかかわらず、ジョセフはなおも愛してくれていると。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。預言者ジョセフ・スミスの指導方法には どのような長所が見られるでしょうか。ほとんどの人はそのような指導者に対してどのような行動をとると思いますか。指導者が御霊を通して知恵を得る必要があることについて、預言者の教えについて考えてください。指導者が必要な知恵を得るためには何が助けになるでしょうか。謙遜さと無視の精神が指導者の特質として不可欠なのはなぜでしょうか。指導者は他にどのような特質を備えているべきだと思いますか。ジョセフ・スミスは生徒たちに対する愛と優しさに満ちた思いを率直に語っています。指導者が心から愛してくれているとき、どのようにそれがわかりますか。これまでどのような時に指導者の愛を通じて祝福を受けてきましたか。この章のシオンの陣営の報告について考えてください。預言者は指導者としてどのような特質を示していますか。家族、教会、職場、学校、地域社会などにおける自分の指導的責任について考えてください。ジョセフ・スミスの模範に従うために自分にできることについて考えてください。関連聖句、出エジプト記18章13節から26節、箴言29章2節、マタイ20章25節から28節、アルマ1章26節、教義と誓約107章99節から100節。